おはようございます。高原剛一郎です。さて、私は先日、小さな親切運動というグループがあるのを知りました。このグループは、世間に埋もれた親切な話を掘り起こし、募集し、本にするグループです。この原稿のために、毎年、小さな親切はがきキャンペーンというのがあって、そこで入選した、米野さんという若い女性のエッセイに、とっても心が感動いたしました。ある時彼女が靴紐がほどけているのに気づかずに駅のホームを歩いていたそうです。するとちょっと腰の曲がったおばあちゃんがさーっとやってきて、お姉さん、お姉さん、靴の紐がほどけてますよ、と言うや否や、彼女の足元に身をかがめてキューッと結んでくれたってんですね。そればかりか、あらあらまあ、と言いながら、たるんだソックスまで直してくれたそうです。実はこの靴下はルーズソックスでありまして、たるませて履くものなんですが、おばあちゃんそんなことわかりませんから、えいとばかりに直してくれたそうです。駅の真ん中で恥ずかしいやら、でも嬉しい、そんな気持ち。おばあちゃん何事もなかったようにスーッと行ってしまったって言うんですね。一体あのおばあちゃん何者なんだろう、わかりません。でもこの親切が近頃ない感動を彼女に与え、そして内側から元気が湧いてきたって言うんです。今まで自分の足元にひざまずいてくれる人なんて見たことなかったからです。自分をひざまずかせようとする人は世間にいっぱいいるでしょう。でも自発的に身を低くし、自分の孫を慈しむかのように靴紐を結んで、親切にしてあげたということにすら気づかないでいるこのおばあちゃんのことがどうにも忘れられないというんですね。そしてこのことを思い出すごとに力が湧いてくるそうです。人間というのは見返りを期待しない無償の愛を浴びるとき力を受けるようにできていると思います。ところで愛って何でしょう？聖書にはズバリこう書いてあります。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。ある詩人がこういうふうに書きました。黙って施すだけ、報いを受け取る腕のない太陽よ、空気よ、大地よ、海よ。人間を一方的に潤すものは、皆見返りを求めることのないものばかりです。そしてそれはこれらを作られた神がそのような方であるからだと思います。キリストは寛容で親切で、人を妬まず、自慢せず、高慢にならない方。愛とはズバリ、キリストご自身のことなんですね。さて、もし、神が愛だって分かったら、この神様から離れて生きることほどひどい損失はないと思うんです。なぜなら、本物の愛を受け取り損ねて生きることになるからです。そして人は本物の変わることのない愛を毎日、毎時、毎瞬間受け取り続けることなくして、躍動して生きていくことはできないではないでしょうか。さて、宮沢賢治の有名な詩の中に、愛に躍動して生きる人物を描いた詩があります。雨にも負けずですね。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑ってる。東に病気の子があれば、行って看病してやり、西に疲れた母があれば、行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人があれば、行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があれば、つまらないからやめろと言い、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。実はこの詩にはモデルがいますね。それは宮沢賢治の友人でクリスチャンであった斉藤宗次郎という人です。 斎藤は1877年、岩手県花巻にある禅寺の三男として生まれたのでした。小学校の教師となり、国粋主義者でもあったんですが、手にした内村鑑三の著作に出会い、やがて聖書を読むようになります。そうして23歳でイエス・キリストを主と告白し、洗礼を受けます。そしてこれが花巻でのクリスチャン第一号だったんですね。珍しいことだということで、大勢の人が彼の洗礼式の見物に来たそうです。しかし時代は明治、ついこの間までキリシタン五禁制の考察が全国に立っていたんですね。やがて彼は変人扱いされ、迫害が始まります。親からは勘当され、以後聖火には一歩でも入ることを禁じられてしまいます。彼が街を歩いているとよく意思が飛んできます。彼は信仰を貫き通しますが、中傷がどんどんエスカレートし、相次ぎます。そしてとうとう小学校の教師を辞めることになってしまいます。さらに長女の愛子ちゃんは、天皇陛下の誕生日に国粋主義思想が高まる中で、友達からお腹を思いっきり蹴られて腹膜炎を起こし、わずか9歳で亡くなってしまうのです。斎藤宗次郎は一家を養うために新聞配達を始めました。朝3時から晩の9時まで働き続けます。そしてその後は祈りの時を持ちます。彼は肺結核にかかるんですが、不思議に命が支えられ、健康が守られ、この激務が20年続くんですが、支えられるんですね。彼は朝刊配達を終えると、雪積もる小学校への通学路を雪かきして道をつけてあげました。小さい子供を見ると走り寄って抱きかかえ、校門まで連れて行ってやります。雨の日も、風の日も、雪の日も、一日も休むことなく、人々のために働き続けました。そして新聞配達の帰りには、病人を見舞い、励まし、慰め、喧嘩や訴訟を仲介したんです。1926年、彼が洗礼を受けて26年後のことです。50歳近くになった時、東京へ引っ越しすることになります。上京のために駅へ行きますと、えらい人だかりになっていたそうです。不審に思ってよく見ると、なんと斎藤宗次郎を見送るために集まった人々だったんです。そこには町長をはじめ、町の有力者、学校の教師、生徒、神社の神主、お寺のお坊さん、一般の人たち、そしてホームレスの人たちまで、本当にびっしりと身動きできないほどの人々が集まっていたそうです。そしてこれらの人々の中に宮沢賢治もいたのでした。斎藤宗次郎が東京について、一番最初に故郷からもらった手紙は宮沢賢治からのものだったそうです。宮沢賢治は5年後、斎藤宗次郎をモデルに、雨にも負けずを書いたのでした。ところで、斎藤宗次郎の愛の源泉は、一体どこにあったのでしょう。それは、どんなに人が自分を悪く言っても、また見限ることがあっても、決して捨てることのない愛で、自分を愛してくださった方を信じていたというところにあります。斎藤は日々、キリストの親切を発見し、愛されているということを自覚し続けていた人でした。そしてこれは斎藤だけではありません。キリストは私の足元にひざまずいて、私の靴紐を結い直すばかりか、私を整えるばかりか、私の足の立つ大地より低くなり、私の代わりに永遠の地獄の裁きを受けてくださった方なのです。キリストがあなたの代わりに十字架についておられたとき、この方には微塵も犠牲になってやってるんだという意識がなかったと思います。なぜなら愛は自慢せず高慢にならないからです。 この方は、いやいやながらでなく、しぶしぶ十字架についたのでなく、あなたを愛するあまり、自発的に十字架についてくださった方です。また、三日目によみがえってくださった方です。どうぞこの救い主を受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。